声の広報国見6月号ナンバー611編集発行国見町郵便番号969-1792福島県伊達郡国見町大字藤田あざ一丁田2-1-7電話024-585-2111ファックス024-585-2181 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp URL www.town.kunimi.fukushima.jp/カバー今月の表紙は国見幼稚園の野菜苗植え体験の様子です。苗を優しく植えてふかふかの土をかぶせてお水をかけて地元の生産者と事業者の皆さんから一つ一つ教えてもらいながら真剣に取り組む園児たち。その光景は地域全体で子どもたちの成長を支えていることを改めて感じました。カバーの写真、説明。男の子と女の子でしょうか。赤い帽子をかぶった園児2人が、一本の野菜の苗を一緒に植えている様子をアップで捉えた写真です。カバーの写真、終わり。6月号ナンバー611コンテンツ特集ゴミについて考える2ページ国見小学校農業体験10ページ町の話題14ページ保健頼り16ページ町の情報ボックス20ページほかコンテンツ終わり。
特集ゴミについて考える。連日のようにゴミの問題がテレビや新聞などで報道されています。この問題は日本だけではなく世界的に問題となっています。現代社会では大量生産、大量消費で経済が成長してきました。しかしその陰で増え続けたのがゴミです。国見町でも毎日膨大な量のゴミが出されています。家庭から出るゴミ、事業所からのゴミなど、その種類は様々です。その結果、地球温暖化やゴミの埋め立て地の容量不足など、新たな問題が生まれています。今、ゴミ問題は私たちの生活に密接に関わっており、無視することはできない問題となっています。解決するには、町民の皆さんの協力があって初めて成果を生み出すことができます。私たちの一人一人の小さな行動が積み重なることで大きな変化を生み出すことができます。一緒にゴミの減量化考えてみませんか？写真が3枚掲載されています。写真1、説明。資源化するためにプレスされた不燃ゴミが高く積み上げられた写真です。写真2、説明。可燃ゴミの入った専用ゴミ袋を捉えた写真です。写真3、説明。ゴミ収集作業の様子を捉えた写真です。写真終わり。国見町は県内でワーストのゴミ排出量。令和4年度、福島県は1人1日あたりのゴミの排出量が全国ワースト1位でした。国見町は県内市町村でワースト1位の排出量となりました。令和元年の東日本台風や、令和3年と令和4年に発生した福島県沖地震に伴う災害関連ゴミが一因と考えられます。グラフ1人1日あたりのゴミ排出量。説明。全国、福島県、国見町の1人1日あたりのゴミ排出量が 平成30年度から令和4年度まで1年ごとの折れ線グラフで示されています。それぞれの令和3年度までのおよその数値と令和4年度の実数を読みます。平成30年度、全国910g、福島県1010g、国見町1060g。令和1年度、全国910g、福島県1030g、国見町1110g。令和2年度、全国900g、福島県1030g、国見町1140g。令和3年度、全国890g、福島県1030g、国見町1230g。令和4年度、全国880g、福島県1021g、国見町1382g。グラフ終わり。次世代のために、地球のために、始めよう、エコな暮らし、国見暮らし。数値で紐解く国見町のゴミ。国見町のゴミ排出量は、県平均、全国平均と比較をしても多く、近隣市町村と比較をしても多い状況がわかります。表1、近隣市町村と比較。説明、1人1日あたりのゴミ排出量の全国平均、県平均、近隣4市町村の比較が棒グラフで示されています。数値を順に読みます。全国平均 880g、県平均 1021g、川俣町 1295g、郡町 1291g、伊達市1189g、国見町1382g。表終わり。国見町の総合計画では、ゴミ排出量の目標を設定しています。その数値は、2025年度の時点で、1人1日あたり 689g で、2030年度には 619g とし、現状と大きく離れています。ゴミは一般的に家庭生活の中から発生する生活系ゴミと、会社やお店などの事業活動を通じて発生する事業系ゴミに分けられます。令和4年度の国見町の内訳を見ると、生活系ゴミが約7割を占め、事業系ゴミは約3割を占めています。表2、1人1日あたりのゴミ排出量内訳。説明、平成30年度から令和4年度まで1年ごとの国見町の1人1日あたりのゴミ排出量の内訳が生活系ゴミと事業系ゴミの積み上げ棒グラフで示されています。生活系ゴミの実数と事業系ゴミのおよその数値を読みます。平成30年度、生活系ゴミ 741g、事業系ゴミ 320g。令和1年度、生活系ゴミ 768g、事業系ゴミ 340g。令和2年度、生活系ゴミ 793g、事業系ゴミ 350g。令和3年度、生活系ゴミ887g、事業系ゴミ 350g。令和4年度、生活系ゴミ 1013g、事業系ゴミ 370g。表終わり。これらのゴミの処分を行っているのが、伊達地方衛生処理組合です。組合は、国見町のほか、伊達市、郡町、川俣町からの負担金で運営されています。この負担金は、それぞれ搬入されるゴミの量によって決まります。国見町のゴミ処理費用は年々増加しており、令和5年度の負担金は 3798万円となり、令和4年度から比較すると700万円以上増加しています。表3、ゴミ処理費用、伊達地方衛生処理組合負担金。説明、平成30年度から令和5年度までの国見町のゴミ処理費用が1年ごとの棒グラフで示されています。各年度の数値を読みます。平成30年度2493万円。令和1年度2751万円。令和2年度2692万円。令和3年度2862万円。令和4年度3071万円。令和5年度3798万円。表終わり。エコって何だろう？エコという言葉は日常から耳にするようになりました。このエコという言葉はどんな意味なのでしょう？実は二つの意味があります。一つはエコロジー、環境に良いという意味です。もう一つはエコノミー、経済に良いという意味ですが、どちらか一方の取り組みだけでは十分ではありません。この二つがつながることで、本当の意味でのエコになります。図、説明。エコロジーのイメージのイラストが掲載されています。グリーンアースと書かれた地球を中心に、森林、電気、植物、車、家が周りを囲み循環します。矢印で順に結ばれています。図、終わり。日々思うこと。有限会社国見ゲザー代表取締役熊坂博さん。ゴミの特徴。私たちは町内すべての収集場所に出されたゴミを収集しています。福島県沖地震以降、収集量は増えています。2年経過した今でも割れた茶碗など災害関連ゴミが見られます。当時はゴミの量が多すぎて収集しきれないことがありました。そこで収集車を1台追加して対応しましたね。またコロナ禍でおうち時間が増えたことで、食品系のゴミ、生ゴミ、ラベル、プラ容器、や庭などの手入れによる草木のゴミが増えています。分別していないと収集できませんので、正しい分別をお願いします。生ゴミや草木は水分が多く含まれて重いので、少しでも乾燥させてから出していただけるとありがたいです。インタビューに答える様子の熊坂博さんを捉えた写真が掲載されています。伊達地方衛生処理組合業務課長、佐藤健一さん。正しい分別を。私たちは国見町、伊達市、郡町、川俣町のゴミの処理を行っています。令和元年の東日本台風以降、当組合に直接搬入する個人の方が増えています。その中で分別せずにすべて可燃ゴミに捨てられてしまうことがあります。ベッドなど粗大ゴミを捨てられたこともありました。そうすると焼却コストが高くなり、厚生市長の負担金も増えることとなります。衛生処理組合では分別の徹底を日頃から呼びかけています。改めて分別の仕方を確認していただき、わからないときは気軽に問い合わせいただければと思います。ゴミが自分の手元から離れると自分ごとの意識が薄れると思います。ゴミを出したその先にはたくさんの人が関わってたり、さまざまな影響があります。少しでもその先のことを考えていただけると嬉しいです。インタビューに答える様子の佐藤健一さんを捉えた写真が掲載されています。私たちから出たゴミ、その先は。国見町から出されたゴミは、伊達地方衛生処理組合の施設で処理されています。ゴミが増加し続けていることで、 現在この施設にも問題が生まれています。その問題とは、焼却灰などの埋め立て地が令和8年頃に満杯になってしまうことです。このため現在の埋め立て地をかさ上げし、埋められる容量を増やす、図1、埋められる容量を増やすとともに、新たな溶融炉を導入して焼却灰を縮減することで対応します、図2。しかし埋め立て地の問題が根本的に解決したことにはならず、引き続きゴミ減量化の取り組みが必要です。一般的に焼却施設の耐用年数は35年と言われています。現在の焼却施設は稼働から約30年が経過し、施設の老朽化も進んでいます。更新が間近に迫っており、今後は膨大な施設の建設費用が必要になることが予想されます。また最近はルールに沿った分別がされていないために、機器の停止や修繕が相次いでいます。ゴミ処理施設は私たちの生活や環境を守るためになくてはならない施設です。一人一人がゴミ出しのルールを守ることが重要です。図1、埋め立て地のかさ上げイメージ。説明。埋め立て地の現在とかさ上げによるイメージがそれぞれ図で示されています。現在の図、2つの埋め立て地が隣接しています。1つ目には下から埋め立て済み覆土と重なり、2つ目には埋め立て済み埋め立て可能な量覆土予定と順に示されています。かさ上げによるイメージの図、2つの埋め立て地を囲むかさ上げにより土地がつながり、埋め立て可能な量と示された部分が現在より増えています。図1、終わり。図2、新たな溶融炉のイメージ。これまでの焼却炉、800度で燃やす。新しい焼却炉、1800度で溶かす、プラス資源化。説明。新たな溶融炉の断面図です。焼却灰の上層の部分に熱分解ガスを完全燃焼。下層の部分に資源化、溶融スラグ、溶融メタルと示されています。図2、終わり。伊達地方衛生処理組合埋め立て地を上空から捉えた写真と、梱包された資源ごみの積み上げ作業の様子の写真が掲載されています。
私たちにできるゴミの減量化、始めてみませんか？ゴミの減量化、ポイント1、刈り草の乾燥。草や木にはたくさんの水分が含まれています。草は水分を含んでいると燃えにくく、焼却するために多くの燃料が必要となります。草を乾燥させることで、減量化とともにゴミ袋の節約にもなります。焼却コストの削減や地球温暖化対策にもなりますので、草や木は乾燥させてから出しましょう。実験。ゴミの減量手段の一つとして、刈り草を乾燥させる実験を行いました。45リットルのゴミ袋5袋分の草を刈り取りました。計量後、ブルーシートの上で草の天日干しを行いました。実験日、令和5年7月25日、天気晴れ、最高気温36度。草の刈り取り前と刈り取り後の天日干しの様子の写真が掲載されています。1日乾燥させると、刈り草 28.4kg が 15.1kg に、13.3kg 47% 減。ゴミ5袋が未袋に、2袋節約。資料提供、愛知県稲沢市。刈り草の乾燥前の写真と乾燥後の写真、ゴミ袋が5袋から未袋になった写真が掲載されています。ゴミの減量化、ポイント2、生ゴミの水切り。生活系ゴミの約3割が生ゴミです。 その生ごみの約 80% が水分です。できる限り水分を減らすことが、ごみ全体の減量化につながります。ステップ1、水切り。三角コーナーや水切りネットを利用し、ぎゅっと水分を絞ってから捨てましょう。この一手間だけでも多くの水分を減らすことができます。ステップ2、乾燥。まとめた生ごみはすぐ捨てずに、一晩置いて乾燥させてから捨てましょう。電動生ごみ処理器を利用すれば、匂いも除去して乾燥させることが可能です。ステップ3、堆肥化。市販の生ごみコンポストを利用して、庭や畑で生ごみを堆肥化すれば、可燃ごみの大幅な減量化が可能です。水切り、乾燥、堆肥化の写真が掲載されています。ごみの減量化、ポイント3、正しい分別。燃やせるごみ、燃やせないごみ、プラ、瓶、ペットボトル。ごみの分別にはルールがあります。ごみ収集カレンダーや町ホームページで確認できます。正しい分別に取り組みましょう。分別するごみ、9つのアイコンが示されています。順に読みます。燃やせるごみ、燃やせないごみ、缶、ペットボトル、段ボール、プラスチック、瓶、粗大ごみ、小型家電。写真。分別ごとの専用ごみ箱を用意するとスムーズに分別ができます。説明。ごみの種類によって蓋が色分けされているごみ箱の写真が掲載されています。写真終わり。分別に悩むときは、ごみの分別に悩むときは、ごみ収集カレンダーや品名ごとに分別区分が記載した家庭ごみの分け方、出し方ハンドブックで確認しましょう。伊達地方衛生処理組合のホームページでも確認できます。また、右の福島県環境アプリでは、ごみの分別のほか、町内の地区ごとにその日回収するごみの種類をお知らせしています。家庭ごみの分け方、出し方ハンドブックの写真と、福島県環境アプリの QR コードが掲載されています。生ごみ処理機モニター募集。町はごみの減量化に向けて、生ごみを乾燥させる生ごみ処理機を無料で貸し出し、その効果や利便性などを検証するモニター事業を6月から10月末まで実施しています。対象、国見町民。実施内容、生ごみの計量、記録、アンケートの協力。貸し出し期間、1ヶ月間。貸し出し台数、5台。3人用2台、5人用3台。申請受付、住民防災課生活交通係、電話 585-2116。3人用と5人用の生ごみ処理機の写真が掲載されています。米作りの大変さ、やりがいを感じて、国見小学校農業体験。国見小学校5年生の児童たちは5月9日、農業体験学習の一環として田植えを行いました。町の基幹産業である農業を自ら体験し、農業や農作物の理解を深めるとともに、食の恵みや豊かさ、大切さを感じ取ることを目的に、国見学を学ぶ体験です。当日は、地域、学校、共同本部事業の学校支援活動の取り組みとして、小坂アグリ株式会社や、県北農林事務所伊達農業普及所、JA 福島未来国見営農センター、そして八島秀夫さんの田んぼをお借りし、多くの皆さんの協力のもと、福島県オリジナル品種、天の粒の苗を植えました。児童たちは、ぬかるむ足元に悪戦苦闘しながらも、一つ一つ丁寧に植えていました。泥の中は気持ちいい。 最初は田んぼに入るのを躊躇していた児童たち。いざ入ってみると、足から伝わる独特の感触に叫び声が響き渡ります。慣れてくると、意外と暖かい、気持ちいい、と楽しそうな声が聞こえてきました。待ち遠しい収穫。秋には稲刈り体験も予定しており、収穫した米は調理実習でいただきます。子供たちは口にするその時をワクワクしながら待っています。写真、説明。農業体験で田植えをしている様子の写真が11枚掲載されています。苗を持って泥の中に入り、笑顔で作業をしている児童たちを捉えています。写真終わり。小坂アグリ株式会社代表取締役赤坂正弘さん。農業は自分一人ではできない。親戚や近所の人と協力し合いながら作るもの。子供たちには田植えを通してみんなと協力し合う心を育んでほしいです。赤坂正弘さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。国見小学校5年1組、穂刈園さん。田んぼの中はぬめぬめしていて暖かかったです。苗を均等に植えるのが難しかったけど楽しかったです。秋の収穫も楽しみです。国見小学校5年2組、引地修馬さん。初めての経験でみんなと一緒にできてよかったです。田んぼの中にはアメンボやカエルがいて、いろいろな生き物が住んでいるんだなと思いました。穂刈園さんと引地修馬さん、二人並んだ写真が掲載されています。
地域おこし協力隊活動日記、ボリューム44、アクティビティレポート、伊藤愛、ものづくり×まちづくりを夢見て。こんにちは。協力隊2年目の伊藤です。今年度の取り組みの一つとして、道の駅国見厚かしの里の新商品パッケージを高校生と共同制作するプロジェクトが進行中です。デザインに興味のある高校生がヒアリング、制作などのクライアントワークを体験し、デザインを通して町や町づくりに関心を持っていただくきっかけにもなっています。この経験を自身の夢の一つ、ものづくりの楽しさを体験できる場づくりにも生かしていきたいです。国見桃炭と並んで写る伊藤愛さんの写真と写真が2枚掲載されています。写真1、デザインの案出しの様子、詳細は夏頃公開。説明、タブレットを使って作業中の様子の写真です。写真2、こちらの冊子の春夏秋冬総集編も制作予定。説明、二つの空といくつもの私とと書かれた表紙の写真と開いたページの写真が掲載されています。写真終わり。小さな天才たち。国見小学校4年生。写真説明。桜を描いた作品が4点掲載されています。氏名、タイトルの順に読みます。山浦ゆず葉、思い出の桜。たらさわかんな、水の神様の桜。中条ケイト、東京タワーと民家の見える桜の風景。佐藤春人、月夜の桜。写真終わり。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム84。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは、町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。企画調整課地域振興係、電話 585-2967、 厚かし歴史館、 電話 585-4520。 春の藤田小坂をめぐる第3回国見歴史ウォーク。第3回国見歴史ウォークが4月28日日曜に開催されました。当日は晴天に恵まれ、奥山家住宅主屋洋館、内屋春日神社大大神楽、福源寺地蔵庵観音堂、新山神社の大賀屋大藤の4つの見どころをめぐる 8km のコースを229名の参加者が歩きました。見どころでは、国見案内人がガイドとして各地の言われなどを説明し、深く知っていただくことができました。新山神社の大藤も今回の歴史ウォークに合わせるかのように開花を迎え、滝のような鮮やかさで参加者を楽しませてくれました。歴史ウォークの様子の写真が2枚掲載されています。写真1、晴天の中スタートする参加者たち。写真2、新山神社の大藤をパシャ。説明、大藤をカメラに収める参加者たちの様子の写真です。写真終わり。厚かし歴史館、子供の日イベント。大木戸歴史村づくりの会との共催で開催した子供の日イベントが5月4日土曜に行われ、町内外から約150名が参加しました。90匹の鯉のぼりが泳ぐグラウンドでは、子供服などのお下がり交換会、地元野菜などを販売した厚かし茶屋が賑わいを見せていました。館内では鯉のぼりペーパークラフトプラ版のワークショップに多くの子どもたちが参加しました。次回の七夕イベント、7月下旬予定も親子で楽しめる内容を企画しています。ぜひご参加ください。イベントの様子の写真が2枚掲載されています。写真1、お下がり交換会では子ども服が人気。写真2、みんなでワークショップ楽しむ。説明、鯉のぼりペーパークラフトをする子どもたちの様子の写真です。写真終わり。歴町インフォメーション、国登録有形文化財松岳住宅公開。明治期に建築され、令和4年に国登録有形文化財となった松岳住宅海田あざ町浦は、昨年度に主屋修繕工事が完了しました。この度、文化庁からの登録プレートを設置されることになりました。登録プレートの除幕に合わせ、内部の一般公開を行います。ぜひ、建物の魅力を体感してみてください。日時、6月29日土曜、午前10時から午後0時30分。詳細は町ホームページをご覧ください。問い合わせ、企画調整課地域振興係、電話 585-2967。 松岳住宅の外観を捉えた写真が掲載されています。
町の話題6月号、タウントピックス in 国見。元気に長生きしてください。黒田武二さん100歳のお祝い。100歳を迎えた黒田武二さんへの県知事賀寿と町敬老祝い金の贈呈式が4月24日、黒田さんの自宅で行われました。比企地誠町長が知事賀寿敬老祝い金、町社会福祉協議会寺島武史会長が花束をそれぞれ手渡し、黒田さんの100歳をご家族と一緒に祝いました。黒田さんに長寿の秘訣を伺うと、何でもよく食べること、と話してくださいました。いつまでもお元気でお過ごしください。100歳を迎えた黒田武二さんとご家族の写真が掲載されています。地域活性化に向けて、国見町まちづくり推進協議会、国見町まちづくり推進協議会、斉藤則次会長が4月25日に開かれ、町内外への PR と地域活性化に向けて今年度の事業計画などについて協議を行いました。同協議会は町や議会、 町内会長連絡協議会、商工会、JA、婦人会をはじめとする各団体代表者により構成され、町の活性化に向けた活動に取り組みます。各団体が一丸となって町づくりに取り組みますのキャプションのもと、推進協議会の様子の写真が掲載されています。野菜の栽培技術を学ぶ、国見農業ビジネス訓練所短期研修。国見農業ビジネス訓練所短期研修野菜栽培の実践が5月15日、12人の受講生が参加し開講しました。元福島県農業試験場職員の大和田製造さんを講師に迎えて、第1回目は夏野菜作りの準備をテーマに研修を行いました。参加者は夏野菜の種類や植え付けの方法など、実践的な農業技術を学びました。短期研修は農業簿記なども含め、年20回の座学研修を行います。野菜栽培の方法を熱心に聞く受講生たちのキャプションのもと、研修の様子の写真が掲載されています。交通ルールを守りましょう。国見幼稚園で交通安全教室。交通安全教室が5月17日、国見幼稚園で開催されました。それぞれのクラスごとに信号機の見方や横断歩道の渡り方を学びました。その後、年少組は園の敷地内で一列に並んで歩く練習をしたり、年長・年中組は交通安全母の会の皆さんと一緒に道路に出て、歩道の歩き方や横断歩道の渡り方を実践しました。園児たちは左右をしっかり確認し、まっすぐに手を挙げて道路を横断していました。手を挙げて渡りましょうのキャプションのもと、園児たちが道路を横断している様子の写真が掲載されています。町の魅力をこの一枚に、国見町フォトコンテスト入賞作品展示。第28回国見町フォトコンテストの巡回展示が公立藤田総合病院道の駅国見厚かしの里国見町関越大文化センターなどで行われました。今回は私が伝える魅力ある国見町がテーマの作品の中で入賞した10作品が展示され町の魅力を発信しました。なお福島信用金庫国見支店に6月14日まで、国見郵便局に6月15日から6月28日まで、厚かし歴史館に6月28日から7月31日まで、順次展示予定です。国見町関越大文化センターでの展示の様子の写真が掲載されています。青空の下で苗植え。国見幼稚園農業体験。国見幼稚園の年中と年長の園児たちは5月21日、野菜の苗を植える体験をしました。当日は地元の生産者グループ、国見カーチャンズとコメリハード&グリーン国見店の協力のもと、年中の園児たちはトマトとキュウリとオクラの苗を、年長の園児たちはさつまいもの苗を一つ一つ丁寧に植えていました。さつまいもの苗を植えて水をあげる園児たちの写真が掲載されています。税の役割を正しく理解。国見小学校で租税教室。租税教室が5月24日に国見小学校で開催され、6年生の児童たちが税金について学びました。租税教室では、町税務課職員が講師となり、税金の使い道や大切さなどを児童たちに説明しました。また、10kg の1億円分の紙幣見本が用意され、手にした児童からは、1億円は意外と軽かったという感想が聞かれました。児童たちは、税金は暮らしを支える身近な会費のようなものと実感していました。1億円分の見本の紙幣を持ち上げる児童たちの写真が掲載されています。 地域の安心安全のために、国見町消防団定期点検訓練始まる。国見町消防団の第1回目の定期点検訓練が5月26日に行われました。分裂更新、小隊訓練、ポンプ走法の訓練が行われ、団員は一つ一つの動作を確認しながら取り組んでいました。6月30日の定期点検に向け、訓練は6月下旬まで行われ、町民の生命と財産を守るため活動していきます。訓練に取り組む消防団員たちの様子の写真が掲載されています。保健だよりヘルストピックス。問い合わせ保健課保健係、電話 585-2783、 メール hoken@town.kunima.fukushima.jp。 毎月19日はみんなで食べる国見の日。毎月19日はみんなで食べる国見の日です。町では1年間を通して様々な美味しい食材が収穫されます。今月の旬の食材はこちらです。アスパラガス、おすすめの食べ方、天ぷら、アスパラガスの旨味や甘みを楽しめる、二重丸、しそ、ニラ、おすすめの食べ方、いつもの料理にプラスで加える。シソやニラの香りを楽しみ、いつもよりも薄味に、二重丸。この他にも、つるむらさきなど、たくさんの食材がありますね。旬のお野菜は味が濃く、そのままでも美味しくいただけます。皆さんは、どのようにいただくのがおすすめですか？美味しくて栄養満点な国見の食材をぜひ食べてみてください。梅雨の晴れ間の熱中症対策。6月は梅雨の時期です。雨が降り気温が下がるとそれまでの暑さに慣れていた体も元に戻ってしまいます。雨の晴れ間で気温が上がる日は湿度も高く熱中症になりやすいです。熱中症予防のポイント。室温を測定し、エアコンや扇風機で温度をこまめに調節。体を締め付けない涼しい服装で外出時は日傘、帽子を着用。こまめに水分補給を。喉の渇きを感じていなくても水分、塩分の補給も忘れずに。